はい、こんばんは。モモスモモスのぶたばラジオへようこそ。このラジオは人々を眠たくさせるためにやっておりますので、いつでも好きな時に寝てもらって大丈夫ですが、大丈夫ですが今回に限りテレワーク中の方々の耳を通り抜ける風の役割もしたいと思っております。はい、ということでですね、なんか最近全然ブタバラジオを撮ってなかったんですけれども、なぜかというと、一応は撮ってたんだけど、この内容に対して自分でいろいろ思うことがあって、撮って消しては撮って消してはを一回繰り返しました一回だけ撮って一回消しましたいかにもいっぱい撮って消したみたいな感じを出していますが、はい、そんなことはございません。ただ気分が向かない時も結構あります。うん、なんかこう全ての事柄に対して、そうですね、うん、もう気分が向かない時は本当に気分が向かないから、こうすごいね、なんか猫に共感することがすごくあって、その気分が向かないけど、まあね、でも猫もいろんな性格の猫がいるからね、なんかもう一概に猫はこうだとも言えない。だって人だってそうだから人だってそうだから、そうなんだけど、うん、なんだろう、めっちゃ気分嫌だし、できたら一日中寝てたいし、って言ってもそんなに眠れないんですけどうん、だけどまあできたら一日中寝てたいし、でもね、もしね、猫だったら絶対野良猫になるかな。野良猫になるか、あ、家猫になっていつでも外出ていいよっていう感じの猫がいいな。令和だと、令和の都会だとあまりそういうのないけど、もうちょっと郊外に出ればあるのかもしれない。野良猫に、野良猫もね、ご飯捕まえるの大変だからな。多分私の場合はその餌とかもう捕まえられないタイプだと思うので、もうなんだろう、草食べて生きるしかない、野良猫になったら。それは困ります。うん、あとね、猫にすごいわかるなって思うのが、人に飼われてる猫だと割と人に甘えたりする猫が多いのかもしれないけど、それもすごくわかるできたら人に四六時中、四六時中じゃないな、四六時中ってさ、四六どういう語源なんだろう。四六時中、四六時中割る2ぐらいね、甘えてたいうん、あ、四六時中はあれか、 4×6 は24時間だから12時間ぐらいかな。いや、12時間もちょっとだるいな。2時中ぐらい2人越しぐらい、4時間ぐらい、いや、ちょっと語呂が悪いので2、3時中ぐらいかな。1日6時間ぐらい撫でられて生きてたいうん、餌ももらえて、す で家猫だけど適当に遊んできていいよって言って遊んでくる猫がいいな。こうこんな時期だからすごく思うんだけど、あのパラサイトっていう映画がやってたと思うんだけど、去年の末に公開かな、で違うかな、忘れちゃったけど1月2月ぐらいになんだっけ、アカデミー賞を取ったんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、あれを見たんですけど、見てない方はぜひ見てください。今見れないかな、アマプラとかでもさすがにまだ配信してないよね。あのね、あれのセリフで一番心に残ってるのがなんだっけ。なんだっけな、ね、あの、あ、計画、ちょっとずれ、ちょっとだけちょっと間違ってるかもしれないけど、計画を、あ、いいか、お前絶対に失敗しない計画の立て方を知ってるかみたいなことを言うんですよ、ある人が。ネタバレになっちゃうから、ある人がって言いますけどね、ある人が言うんですよ。それで何だと思いますか、絶対に失敗しない計画、それはどんどんどんどんどん、計画を立てないことだっていうなんかセリフがあって、それは計画を立てないことだみたいな、それがねすごくね胸にね響いたんですよ。だって本当にそうだもん、私の中でも、まあ、あんま計画立てないんですけどね、なんか計画立てる人って絶対いっぱいいるじゃないですか、何歳で結婚して何歳で子供産んでとか、まああと、まああとはなんだろうな、来週何々と何々を全部こなして再来週はこれとこれをこなすみたいなのあるじゃないですか。私はできないタイプなのであれなんですけど、そう締め切りがねあったらそれに向かってあのお尻を自分のお尻を叩きながらできるんだけど、そうその計画がさ、この世の中のこう目に見えない存在によって崩された人っていっぱいいると思ってて、一人もいなかったらごめんなさい。いっぱいいると思ってて、なんだって今こんな風に私は計画なんて立てないって言ったけど、心のすっごい奥の奥のすっごい奥の方ではちゃんとぼんやりとした計画を立ててて、あと何年したらこれをやって、あと何年したらこうなろうみたいなのをもう誰に言わず誰にも言ってないけど心の奥底にあって、それがなんだろう、まあ漠然としか考えてなかったからまあいいんですけど、あーやっぱり計画って立てると無事遂行されることってなかなかないんだなって思いました。本当に将来何があるかわからないからね、こう時計みたいにさ、1時の次は2時、2時の次は3時みたいな風に時間が過ぎていくっていう風に心の中では思ってるけれども、 実際はサイコロの目みたいに振ったら1の次振ったら5とか普通にありえるからさ、結果的にその日その日を楽しむことが一番生きやすいのかなとは思いました。うん、あんまりねその未来にこう思いを馳せすぎるのも良くないし、かといってこう過去に思いを馳せすぎるのも良くないし、最近こう寝る前にいろんなこと思うんだけど、今までね全然なかったその過去を振り返るっていうことをこう無意識にすごくするようになって、今年一番楽しかったのはあれだな、去年一番楽しかったのはあれだな、一昨年一番楽しかったのはあれだな、その前に一番楽しかったのはあれだな、みたいなのを遡るようになって、でね、いつまで遡れるんだろうっていうのを思ったんだけど、遡ってる間に寝ちゃうのが幸いです本当にね楽しかったな、うん、そういう昔は過去の悲しいこととかに一時的にタイムスリップして泣いたりうーって言ったりしていたんだけど、その時に苦しいのは過去にあったはずの時間がなぜか今に移動してきて今まで悲しくなっちゃってて、なんだこれはって思ってたんだけど、逆に今の場合は今この時間が過去に戻れない切なさみたいなのがあります。だから全く逆の感じになったな。うん、やっぱりね今を楽しむのが一番です。人にどう思われるとか、誰かと比べて自分はこうだとか、そう、あと世間一般から見て自分はこうだから本当にダメな人間なんだとか、別に思わずなんか美味しいものとかを食べてね、あーなんて美味しいんだ、幸せじゃないかって言って明日なんてないって思って寝るのが一番いいのかもしれないまあ美味しいもの食べなくてもいいんだけど、なんだろう、あとあと音楽を聴いたりとかね、面白い映画とかお笑いとか見たりとか、その瞬間にその日を終わらせられたいよね。でも眠れない時はラジオを聴きましょう。もうすのおすすめです。はい。ラジオに本当に救われてるからな。なんかラジオのいいところって、まあテレビも別にそのテレビを否定するわけじゃないんだけど、この私は、まあ、昼のラジオも深夜ラジオも聞くんだけど、昼のラジオより、まあ、深夜ラジオの方が好きで、深夜ラジオの好きなところはこれを聞いてる人はきっと、まあね例外もあると思いますけど、きっとみんな布団の中で一人ぼっちで聞いてるのかなって思うとなんか安心するよ。はい、安心します。はいなのでこの歌はラジオもそういうものに なったらいいなと思ってるんだけど、昼のラジオも昼のラジオでやっぱりね聞いてる年代が本当老若男女なんですよ。昼のラジオはこのメールとかがその80歳の女性とかから来る場合もあれば10代の男性とか、なんてまばら の年代層なんだって思う。それが面白いですね。うん、あとショッピングがあるじゃないですか。お昼のラジオはテレビショッピングがたくさんね、こう匂いのなんだ、なんか匂い、いい匂いのするグミとか美味しいカニとかね、そういうのを聞くのは楽しいですよね。羽毛布団だったりとか、これから夏だか、あとはコードレス掃除機とかねそう、ありえのをね、聞き流して生きているわけです。本当に明日どうなるのかなんてわからないからね。うん、もうね、本当に楽しいことを思い出せるのは幸せだなって思います。どうしてもでもやっぱり楽しいことを思い出すと罪悪感が同時についてきて、こんなに楽しいことを思い出して、私はいい人、こんなに楽しいことを思い出していい人間なんだろうかとか、こんなことを思い出すんだったらもっとこう自分の価値を否定されたような出来事とか思い出して本当自分をけなし傷つけてからつけて、もうきっとまあと、なんだろう、この罪をね罪をですね、こう償うというか、なんというか、やっぱり誰しも人を傷つけて生きているわけだから、私も無意識にも、それは意識的なこともあったかもしれないけれども、人を傷つけてない社会的活動をしている人間なんてこの世にいないから。あと私は人の気持ちがあんまりよく分かる方ではないというふうに思って生きてるから、もっと悲しいことを思い出して悲しい気持ちになった方が許されるんじゃないかとか思ったりするんだけど、これはね、きっと考えすぎなんですよ。きっとわからないけど答えが出るのはきっとね、死んでからだと思います別に落ち込んでるわけではないのですが、暗い話になってしまいました。はい、うん、あとは毎晩あの本を、詩集を朗読したりすることを最近しています。とても落ち着くのでおすすめです。詩集の朗読楽しいです。私は何をさっきまで話していたんだあとは曲を作って動画を作っていろいろ頑張ってやっているわけでございます。はいじゃあメールを読みましょうか。メールを、いただいたメールを、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、では豚バネームドロワンさん、こんにちは。いつも豚バラジオの更新を楽しみにしています。ももすももすちゃんは猫好きとのことですが、猫集めというスマホゲームをご存知ですか？庭に餌や遊び道具を置いておくと猫が遊びに来るというゲームです。遊びに来た猫には好きな名前も付けられます。そのゲームの中で私のお気に入りの麦わら柄の猫がいるのですが、いい名前が思いつかないので、もしもしちゃんに考えてもらえたら嬉しいです。つけましょう。 すすきちゃんでどうでしょうか。すすきちゃん、麦わら柄ということはすすき色だということのはず。実はですね、何年か前からいつかその茶トラを飼ったら、すすき色のね茶トラを飼ったら、すすきっていう猫にすすきちゃんって名前をつけたかったんですけど、よかったらすすきちゃんにしてください猫は神だよね。なんか仏なのかなって思う。たまにこれが仏様なのかって思う拝んじゃうよ。では次の豚メール読みましょうか。あのね、ちょっとどこまで読んだのかは分からなくなっちゃったので、よかったらもう一回メールくださいでは次のメールいきましょうか。はい、豚バネームひびきんぐさん、ももしちゃんこんばんは。水星銀河めちゃめちゃ聞いてます。火星横に強いネビビもとてもかっこかわいかったです。ありがとう。自分はももしちゃんの世界観や感性がとても素敵だなと思います。ももしちゃんの曲はどれも宝石箱のようにキラキラしていたり、その中にも哀愁や感傷的な部分もあり、本当にいつも感動します。きっと素敵な感性やセンスを持ったももしちゃんに飼われる猫は幸せ者だ。幸せ者かしら幸せ者かい。すいません、ちょっと呼びかけてました。自粛ムードで大変な時期ですが、そんな中自分は新社会人として関西に引っ越して一人暮らしを始めて看護師になりました。今は慣れない仕事で毎日疲れて追われるような日々です。そんな中もう人の歌が呼ぶとラジオを聞いて癒されています。せかせかとすることが本当苦手で、少し働いたら転職してゆっくりとした生活をすることを望んでいます。なので今の仕事を乗り切る応援のメッセージをください。いや、これはあれですよ、にゃんころワーショイピョンって3回言ったらちょっとだけ楽になりますので、ぜひにゃんころワーショイピョン、にゃんころワーショイピョン、にゃんころワーショイピョンって言ってくださいメッセージじゃないけど、じゃあよろしくじゃあ次のメール読みますか。はい、豚バネームサマリタン、こんばんは。世間がこういった情勢なので、最近は必然的に家にいることが多くなります。なので最近はめっきり触ってなかったギターを手に取り、エフェクターやアンプをゴニャゴニャ触っいじって、火星よこんにちはとアネクドットをコピーしました。録音してカラオケ音源みたいにしてたら楽しくなっちゃって、閉塞的な空気の換気ができた気がします。ギターで空気の換気できたらすごいよ。こんな素敵な曲を聴かせてもらえてありがとうございます。応援しています。お体がのにご自愛しますご自愛します。みんなでご自愛しよう。自愛の輪を広げていきましょう。はい体、自分も本当におばあちゃんになってさ、体変形するのかな、全然違う顔になったり、全然違う手足や腰つきになるのかな、あんまり想像できないや。その時誰と一緒にいるんだろう。はて、その時が来るのかしら。なんか想像つかないな。思えば私も赤ちゃんだったからな。変なの変なの。ちょっとね、どこまで読んだのかわからなくなっちゃったので、ぜひ読まれなかった人は またメールを送ってください。よろしくお願いします。もう夏が来ます。突然ですが、ライブがしたいな。すごく今ライブがしたいけど、ライブは頭の中でします。なんだろう、ライブしない分鼻歌とか口ずさむことがすごい増えました。そう、猫のゴロゴロと同じなのかもしれない。ゴロゴロじゃないけど、ふんふん歌って自分を安心させようとしている感じがします。歌うのが楽しいからね。花火がしたいな。去年は花火ができたので、今年も花火をしよう。なんだかんだ、花火って子供の時だけやるものかと思ってたけど、大人になっても花火は楽しいですね。いいよね。なんか縄跳びとか全然興味ないけど、同じ紐でも花火って紐って思ってるけど、あれは紐じゃないんですよね。あれは棒なんですよね。それができたらいいな。ということで、そろそろ終わりにしようと思います。皆さん眠くなれたでしょうか。あるいはお仕事は進みましたか。ぜひ何か伝えたいことや相談など、話してほしいことなどがあれば、モモスモモスの恐竜の背中の通す箱より送ってください。ということで、皆さん聞いてくれてありがとう。さよなら。